本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第14章10節から26節。聖書は後ろの方、新約聖書の96ページになります。マルコの福音書第14章10節。ところでイスカリオテユダは十二弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束した。そこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていた。種なしパンの祝いの第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日に、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事をなさるのに、私たちはどこへ行って用意をしましょうか。そこでイエスは弟子のうち二人を送ってこう言われた。都に入りなさい。そうすれば水瓶を運んでいる男に会うから、その人について行きなさい。そしてその人が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の客間はどこかと先生が言っておられると言いなさい。するとその主人が自分で席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入ると、まさしくイエスの言われた通りであった。それで彼らはそこで杉越の食事の用意をした。夕方になってイエスは十二弟子と一緒にそこに来られた。そして皆が席について食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に告げます。あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなって、まさか私ではないでしょうと代わる代わるイエスに言い出した。イエスは言われた。この十二人の中の一人で私と一緒に鉢に浸しているものです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方がよかったのです。それから皆が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後彼らに与えられた。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。まことにあなた方に告げます。神の国で新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけていった。本日はこの箇所から裏切りと疑いの中に立つ神と題してメッセージをお願いします。
イエス様が十字架にかけられるためにエルサレムに登って数日間の出来事、どの福音書も非常に多くのページを使ってこのことについて書いています。記録して書いているというか記録している。これは非常に重要なことであって、私たちの信仰というか私たちの存在を支える言葉がこの中にあります。今日今司会者に読んでもらったこの箇所ですけれども、非常に悲しい出来事、できたらこういうことがなかったらよかったのにって思うような出来事の一つが書いてある。それはユダの裏切りです。ユダがシュエスに本当に愛された弟子の一人であったユダがシュエスを裏切る、 そのことをその裏切りの約束をユダがしたところと、そして最後の晩餐、主の晩餐の中で主はそのことを告げられた。誰かとおっしゃらなかった、これ誰かとおっしゃらなかったということはやはり重要なことである。先週学びましたけれども、主イエスはベタニアという最も貧しい村、ハンセン病患者の人たちが住んでいた最も貧しい村、そこで王となる油注ぎを受けられました。そこでそこに費やされたナルドの香油は今の日本のお金でならば数百万円と言われるようなナルドの香油が全てイエス様に注ぎかけられた。聖書にははっきり書いてませんけれども、それが主イエスを引き渡そうとするユダの決心につながったとも読める。そのように、聖書の出来事の順番を読んでいくとそのようにも読めます。ただ単にね、信仰つまずくってことありますよね。信仰世界につまずくってことあります。分からなくなるってことがある、祈れなくなることがある、教会に行きたくても行けなくなるということもあるし、行きたくなくなることさえあるありますよね。今笑った方は経験があるのかなと思いますけれども、そういうのと主イエスを引き渡す、裏切るというのは根本的に違うということをまず私たちここで確認する必要があると思います。イエス様のそばにいたくなくなったんであれば、単に去ればよかっただけなんです。イエス様、あなたは私を十二弟子の一人として選んでくださいましたけど、ちょっともうあなたについていけないんで去りますって言って、ただ去っていくっていうオプションだってあったわけじゃないですか。あるいは分からなくなって否定してしまう、これはペテロたちです。恐れに襲われて否定してしまう、これもペテロたちです。あるいは苦しみのゆえに、人生の苦しみのゆえについていくことができなくなるということだってあるかもしれない。だけどこれらは裏切りではないんです。これらは裏切りではないんです。イエス様はそのことをよく分かっていらっしゃる。で、このようにしてイエス様のもとを去ってしまった者たちをイエス様は探しに行かれるんですね。復活した後、そのことはこれから私たちはまたゆっくり見ていくことになります。このようにしてイエス様のもとを去った者たち、イエス様のグループから去っていった者たちをイエス様は復活なさった後探しに行かれる。しかしユダに関しては生まれてこなかったがよかったというほど、ユダの存在というのは呪われたものとなったとイエス様はおっしゃっています。それはイエスを、主イエスを引き渡すということは、ただ単に分からなくなって去るということではなくて、敵対心がある、嫌悪感があるということであります。イエスがいてはいけないというふうに思ったということです。いてはいけないと思ったから引き渡すわけです。なぜいけないと思う、いてはいけないと思うか。で、ユダはイエスが殺される最初、律法学者たちに捕らえられて殺されることすでにもう予感していた。すぐにそういうことが起こるだろうということを予感していた。ユダとして頭のいい人です。 ペテロみたいに直上傾向型でですね、いや何があったってあんたと一緒に死にますみたいなことは絶対言わない人です。頭が切れる、このあとこうなってこうなってこうなってということが予測が立った人であったと思います。一人だけですね、インテリだったとも言われるんです。この人十二弟子の中では。それで会計係に任されてたんですね、彼は。それで、そういうこともあって、予測が立った。だから一つはイエスの仲間であることの危機感ということを強く感じていたに違いないと思います。それで積極的にイエス、主イエスを殺害することに加担していく。聖書にははっきりは書いてませんけれども、ベタニアでの主イエスの油注ぎの状況を見たときに、こんなことありえないというふうに思ったのかもしれません。こんな無駄遣い、こんなことありえない、この貧しい人たちの中で、最も貧しい人たちの中で数百万円の行為を頭に注がれて、そんな人ありえないというふうに思った。それもあったかもしれない。それがユダでありました。イエス様は主の晩餐の中でですね、このように言われた。誠にあなた方に言います、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を引き渡します。弟子たちは悲しくなり、次々にイエスに言い始めた。まさか私ではないでしょう。イエスは言われた。12人の一人で私と一緒に手を鉢に浸しているものです。手を鉢に浸すということについては後でまたちょっと説明します。どういうことか。人の子は自分について書かれている通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかった。まさに主イエスの十字架と復活は神様がご計画になってそれを実行なさったことではありましたけれども、この人の罪によってユダの裏切りによってそれが実現したということは非常に重たいことであります。私たちは分からなくなることが、分からなくなるって信仰が分からなくなることがある。 いいとは言わないけど、でもそれは呪われたことではないということは心に覚えた方がいいです。なぜか、イエス様はもう一度探しに来てくださるからです。しかし私たちはイエス様に敵対心を燃やしたり、あるいは憎悪を燃やしたり、嫌悪感を持つようなものとはなりたくないなと思います。どんなことがあってもユダのようなものにならないようにと私たちは願います。この過越しの祭りですけれども、これは、アビブの年、ユダヤの正月です。この過越しがあった月を正月とせよっていうふうに神様は出エジプト記で命じられたんですね。だから過越しの祭りがあった時がユダヤのイスラエルのお正月になるわけなんですね。でその10日で、大体これはどのぐらいかというと、復活、イースターですね、イースターの前の木曜日あたりがそのアビブの年の、アビブの月の14日ということになります。アビブの月の10日ぐらいからですね、準備を始めて、そして、14日木曜日ですねに子羊をほふり家族で食べる。でその子羊の血は鴨居に出エジプトの時に塗ったわけですね。その出エジプトの時にその子羊の血を鴨居に塗った家は呪いから救われた、 そして奴隷状態から救われていった、解放された。イエス様はこの自分こそがこの鴨居に塗られる血となる、その子羊となると、そのためにこの時にですね、十字架に赴いて行かれるわけです。で、この水越しの祭りっていうのは、出エジプトの出来事を記念する非常に楽しいお祭りでもうあったそうです。もうどんちゃん騒ぎというのは日本の表現ですけども、本当に喜びに満ち溢れたお祭りだったそうです。エジプトで奴隷とされていたイスラエルがモーセに率いられて脱出します。その時エジプト全土の遺言が主によって打たれましたが、子羊の血を、鴨居に塗った家だけはその呪いを免れた。で、家ごとにですね、子羊をほふって、そして煮がなと子羊、種入れぬパンを食べる。これ、煮がなって書いてあった。どんなものでしょうかね。ちょっと調べたんですけど、調べたのはもう少し後で出てきます。で、この時はね、そのキリスト時代のイスラエルでは子羊の屠殺、子羊を殺すことと、これはもう祭司しか許されてなかったんですね。それでその食事を水越しの食事をすることはエルサレムだけで行われるようにこう規則で決まっていた。だから水越しの祭りを祝うためにはエルサレムに行かなきゃいけなかったわけです。で、そのために数十万ともある人は100万を超したともいう人もいますけれども、そういう人たちがエルサレムに集まった。で、ところがこの水越しの祭りの時には宿屋はお金を取って客を泊まらせてはいけないことになっていたそうです。つまりお金がない人も集まってきて、そして水越しの祭りをお祝いするためですね。で、だいたい10人から20人で一頭の焼いた子羊を食べる。だから家族が少なければいくつかの家族が集まって一頭の子羊を食べて、食べ残してはいけない。もし食べ残したものは全部焼き尽くさなければいけないということになっていた。そしてイエスはですね、水越しの食事の準備のために弟子2人をエルサレムに遣わすわけです。イエス様はベタニアにいるんです。今ベタニアにいるんです。で、まず場所の確保、これはおそらくエルサレムに住んでいた、もうすでにイエス様にの弟子となっていた人、これはおそらくヨハネ・マルコの福音書を書いたヨハネ・マルコの家であっただろうと言われます。で、まあ、この時にはその家の主人が出てきますので、このマルコの父親はまだ生きていたようですけれども、その後人の働きの時には出てきませんから、その後亡くなったというふうにも言われます。で、この場所は後にですね、ペンテコステが起こる場所であり、エルサレム教会の祈りの場となっていたのがこの、主の晩餐の場所として選ばれたところであった。で、主イエスはそこで水越しの食事をするということをこのマルコの家にこう伝えてあった。で、そこで準備をしておいてほしいということを伝えて おかれたわけですね。そこで弟子たちにね、エルサレムに行ったら、入っていったら水がめを持った男に出会うから ついていけ、おそらくこの水がめを持った人というのはこの、ヨハネ・マルコの家のしもべであったわけです。ところがその水を汲むっていうのは女性の仕事だったらしいんですよ、当時は。今でもアフリカとかそうですね。で、そうすると男性で水がめを持っていると非常に目立つ。だからすぐに見つけることができたということでもあったようです。で、イエス様が水がめを持った あなたのところのしもべに水がみを持たせておいてくださいっていうふうに言ったかどうかはわからない。そこまで細かいところまでイエス様がアレンジなさったのか、あるいはこれはイエス様がそのこれから起こることについて前もって知って、そしてそのようにおっしゃったのか、それは分かりません。まあいずれにせよ、水がまいを持った男に出会うからそれについていけ、そしてその家の主人に先生が水越しの祭り、水越しの食事をする場所はどこかと聞いておられるというふうに言え、そしたら整えられた食事ができるように整えられた場所を見せてくれる。それは絨毯が敷き詰めてある。そして、こう食事ができるようにね、なってた、まあ、どういうふうになってたかというと、台が食卓が真ん中にあって、そしてそこにですね、左側を下にしてこういうふうに肘をついて食べるんです。でこうやって横になれるような台があった、台を用意していたということです。そして場所を確認した上で神殿でですね、ほふられた子羊を調達してくる。でこれは自分で羊を買ってこの子羊を殺してくださいっていうふうに祭司に頼んで殺してもらって持って帰るっていう場合もあるし、貧しい人たちはいただくことができたということであります。つまりお金を持っていてもお金を持ってなくても、みんな同じように水越しの祭りを祝わなければいけないと決められていました。でこのイエス時代の水越しの食事っていうのは伝統にのっとって、もう決まりにのっとってですね、行われたそうです。まず子羊をローストします。子羊の丸焼きをするわけです。丸焼きをして、そして種入れぬパンをそのままパリンって割って食べていたわけではなくて、クラッカーみたいなもんですね、種を入れないパンっていうのは。でそれをハソレトという赤いソースにの入った鉢に入れるそうです。だからさっき私と同じ鉢に手を浸しているものっていうのは、種入れぬパンをハソレトの中に浸した、それを同じ鉢から取っているという、そういう意味、それが一つだったのかいくつかあったのかそれは分からないですけれども、そういうことです。でそこで祝福を唱えて詩編の114編を歌って、最初の杯を回し飲みにする。そして塩辛い水、先祖の涙を思い出すために塩辛い水を数滴飲む。でその後に苦菜と一緒に子羊を食べる。でこの苦菜って何だろうと思ってちょっと調べたんですけど、そうするとですね、ホースラディッシュ、ね、わさび、ホースラディッシュ、月桂樹、タイム、オレガノ、あとメボウキラって書いてあったんで、メボウキラってちょっと分かんなかったです。かなり香りが良くないですか。ホースラディッシュがついてて、月桂樹の葉っぱで香り、月桂樹の葉っぱ、それからタイム、オレガノ、私だったら好きだと思います。嫌いな人は見るかもしれないけど、子羊を今度これで料理してみようかなって思うほどですね。苦菜って書いてあったから、よっぽどまずいものを食べてたのかなと思ったら、そうじゃなかったってことです。ごちそうだったんです。ごちそうだったわけです。でそれを食べながら2杯目の杯を回し飲みにする。そして3回目の杯の時っていうのは、これは祝福の杯と言われるわけですけども、これが厳かに回される。ひょっとしたらイエス様はこの3回目の杯の時に、これは私の契約の血だ、私の血だって言って渡されたのが 3回目の杯の時であっただろうというふうに思われるわけですね。そしてその後に 賛美を歌う、ハレル、ハレルというのは賛美のこと、ハレルヤというでしょう、ハレルというのは賛美のことで、この賛美を、詩編の115編から118編を歌ったそうです。これ書いてありますよね、今日読んだところの26節に、そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけていったってありますけれども、これはこのここなんです。そのあちょっと数字がずれてますけど、この賛美を歌ったっていうのは詩編の115編から118編を歌った。で今日皆さんと一緒に116編読みましたね、さっき一緒に読んだ。あれはあれをあれもイエス様弟子たちと一緒に歌われたってことなんです。そして4杯目の杯が最後に回されるということであります。だからこのイエス様の最後の晩餐と言われる、まあ、主の晩餐、これはこの伝統にのっとってこの手順通りにおそらく行われた。そしてパンを配るとき、そして杯を配るとき、それその時にそれまでなかったことがをイエス様なさったわけです。まあ、それが聖餐の聖典であったわけですけれども、その喜びに満ちあふれたこの吸い越しの祭りの中で特筆すべき2つの出来事が起こった。1つは裏切り者の存在の告知ですね。裏切り者がいるということが明言された。それから聖餐を制定なさった。聖餐とは何か、これは罪の赦しと命の共有ですね。パンは命の共有を表す。一つの命、一つの命にとなる、主イエスと一つの命となるということがパンによって表される。主イエスの命が私の命となる。そして杯は罪の赦しを表す。どんな雰囲気だったと思いますか。最後の晩餐、最後の晩餐というかこの、聖餐式をイエス様が最初になさった時、なんておっしゃったの。あなた方の中12人の中の一人が私を引き渡すっておっしゃったんです。その人は生まれてこない方がよかったっておっしゃった。で誰っておっしゃらなかったんですよ。そしたらみんなね、まさか私じゃないでしょうって一人一人言い始めた。私怖くなってイエス様を裏切っちゃうのかしらっていうふうにみんなが思った。いや、ペテロなんかだったらですね、いや俺は違う。あいつかな。あいつかもしれないな。ってみんな思ったんですよ。みんな私はあなたねつまずかないっていうふうに言ったって。来週のところで見ますけど、みんなあいつかもしれないな。いやひょっとしたらこいつ。いやあいつかもしれない。みんなそういうふうに思ってる中で聖餐が行われたということは、これは一つの非常に重要なポイントだと思います。みんなが一つの心でそこに愛があふれていて、みんながお互いのことを大切に思って一つになっている状況だから聖餐が行われたのではないっていうことです。そこにユダもいたんです。そこにユダもいたんです。そういう中でイエス様はこれは私の体だって言ってパンを裂いて私になった。その中でイエス様はこれは私の血だと言って杯を私になったのです。 時々ね、私はクリスチャンらしい生活をしていないから聖餐受けるのちょっとやめときますっていう人がいます。どっかでそういうことを教えられたのかもしれないけど、それはこのイエス様が最初に聖餐をなさった時の状況から考えて、そういう態度っていうのはどうだと思いますか。イエス様はその人にパンを渡さなかったんでしょうか。イエス様はその人に杯を渡さなかったんでしょうか。まさにそういう状況の中にあるからこそ、私たちはイエス様の体パンを必要とし、命のパンを必要とし、イエス様の十字架の血、許しの血を必要としているんじゃないでしょうか。バラバラだったんです、弟子たちは。お互いの中に愛があったか、はっきり言ってなかった。だからこそ、だからこそイエス様は十字架にかけられる前にこの聖餐を行われた。そして夜が終わるまでこれを行えっておっしゃった。私を覚えてこれを行えっておっしゃった。なぜか、私たちが人間の知恵、人間の思いで一つになろうとする、それでは一つになりきれない、分裂した心が私たちの中にあるからです。イエス様の命、イエス様の十字架の血でなければ本当に一つにすることができない、そのようなものが私たちの中にあるからです。十字架の血と命の実態、イエス様はこれからその次の日十字架にかけられます。十字架の血と命、それは私たちの罪を覆い尽くし、そして私たちに永遠の命を与える命の実態です。それが流された。だからこの聖餐式には力があるんです。ただ単に、ただ単にパンを食べ杯を飲むだけでは力はない。イエス様が実際に肉を裂かれ血を流されたからこそ力があるのであります。初代教会時代から現在に至るまで、主イエスの十字架の十字架と復活を呼び起こす、そこにこれを食べることが力なんじゃなく、飲むことが力なのではなく、これを食べ飲むことによって私たちが十字架のイエス様と一つとなる、それが私たちに与えられている聖餐の祝福なんです。このパンを食べ杯を飲むときに、私たちは十字架のイエス様と一人一人が一つとなる。そして一人一人が本当に一つとなるから、ここに調和が与えられ、一つとされる喜びがあるのです。疑いを恐れ、絶望、分裂、それがあったからこそ主の晩餐が必要だったんです。主イエスの命と血はこれらの人々、弟子たち、また私たちのために流されました。今も流されています。だからどうかこのパンを食し、また杯をいただくとき、主よどうぞ私の罪をお許しください、主イエスの血はすべての罪から我らを清める、どうぞあなたの命と一つとしてください、私たちはあなたと一つとしてくださいと祈りながらいただきたいと思います。今日は第一日曜日、日曜ではありませんけれども、皆さんと聖餐を共に受けたいと思います。御子イエスの血はすべての罪から 私たちを清めます。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。イエス様は弟子たちが一つであることをどんなに願っておられたことでしょう。最後十字架にかけられる前夜まで弟子たちは誰が一番偉いかということで言い争いをしていたとルカの福音書にあります。誰が一番偉いかっていうふうに言うと、言う時っていうのはどうですか。人をけなすでしょ。自分が偉いと、自分はこれができるというだけではありません。あいつはこんなとこはダメだ、お前はこんなことができないじゃないかというようなことまでも含まれる。それが弟子たちの現状であったのです。もう理想から遠く離れたような状況の中でイエス様は聖餐を行われました。それはそういう弟子たちだったからこそ必要だったんです。それは今の私たちでも、私たちもそうではないでしょうか。こういう私たちだからこそ聖餐が必要なのです。立派になったから聖餐を受ける資格があるんじゃないんです。こういう者たちだからこそ聖餐をイエス様が与えてくださったのです。さあ皆さん前の方においでください。ここを取り囲むように。主イエスは渡されるようパンを取り、それを裂いて弟子たちに与えて言われました。取って食べよ、これは私の体である。また杯も同じようにしてありました。この杯から飲め、これは多くの人のために流されるものです、これは私の血だと言われました。このパンを食し杯をいただくとき、私たちはもはや私が生きているのではなく、キリストが私の中に生きておられる、私はキリストと共に十字架につけられた、そのことを祈りながら心に覚えながらいただきましょう。隣の方と手をつないで祈りましょう。主イエス様、あなたの一つの命、あなたの一つの罪の許しの中に私たちを招いてくださったことを感謝いたします。 あなたの血によって、あなたのお体によって、私たちはあなたにあって一つとされました。感謝いたします。あなたが十字架で流してくださった血潮によって、私たち今罪許され、あなたの前に義なるものとして立てられていることを感謝いたします。日々私たちの心は揺れ汚れるものでありますが、どうぞ毎日毎日あなたの十字架の血を受けて清められ、喜びに満たされて歩んでいくことができるように助けてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。ありがとうございました。平和を求める祈りをご一緒にお祈りしましょう。平和を求める祈り。私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。アーメン。Oh.